こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
ではですね、まあ、そういうふうに過去、成長を実感されてきたんですけれども、今成長のために何をされてますか？さっきキーワードにあったやっぱこう比較みたいなところは今もされてるってことなんですかね？
いや、比較はもう常にしてますね。それこそ、まあ、私はかなり尊敬してる今 M3 の CTO をやってます山崎ですとか、あとは他社のこの CTO、EM、VPOE の方と話す時間っていうのもすごいたくさん取っていますと。で、まあ、その人にできていて自分にできないことみたいなリストアップしたりもしていますし、で、逆に自分はここ得意なんだなっていうところ、まあ、皆さんにすごい分かりやすく言うと、例えば私って広報とかめちゃくちゃ得意なんですよね。その感覚的にこれが人の心に刺さりやすいなっていうのを把握しやすいっていうのはやっぱあると思っているので、そこをどうやって伸ばしていくかみたいなことを考えたり最近はしてたりしますと。で、あとは成長のためにしてるっていう話だと、その少しずつ、昔はさっき手を動かすのと考えるのを繰り返すと、まあ、前回ですかね、その時私はこう繰り返すと私は成長しやすいんだなっていうことをこう把握した瞬間の話をしたと思うんですけど、少しずつ何でしょうね、手を動かせないことみたいなのが増えてきていますと。
ま
あ、例えばマネージメントとかそうだと思うんですよね。このエンジニアリングとかと違って間違うのが難しかったりとか、あとすぐ実行できないことも多々あると思うので、それをどうやって擬似的に手を動かすかっていうところをすごい重要視していたりしますと。なので最近やっているのは、このまさにこのどういろいろインプットしますと、この山崎との101をしたりですとか、他の組織、あとは社内のマネージャーと話した後に、それを、まあ、自分の、昔からの知り合い、そのエンジニアとしての知り合いが何かやっぱりいますので、そういった人、いわゆるマネージャーではない、そのスペシャリストとして活躍してる人に対して、そういったコミュニケーションをちょっと試させてくれっていうので、お願いして、試すっていうのを最近はかなりやっていたりしますと。なのでこの自分の成長のペースみたいなのをどうやって擬似的にでもいいので作るかみたいなことを考えて、でそこに対してやいろいろこう、じゃあこういう形にすれば擬似的に体験できるんじゃないっていうのを試し試しやってるっていうのを最近はやったりしますね。
ありがとうございます。ちょっと追加で質問させていただいてもいいですか？
はい。
その1個目にお話しされてたこう比較をしていて、まあ他社の EMVPOE の方と比べちゃったりもしてるよっていうことなんですけど、はい、この辺ってなかなかこう人に言いづらい部分というか、ちょっとな部分だと思うんですけど、そこをちょっともうちょっと聞かせていただければと思ってまして、例えばその他社のこう VPOE にあって自分にはないかもなんて思ったポイントって例えば どんなところだったりするんですか？
めちゃくちゃありますけどね。めちゃくちゃあります。例えば何でしょうね、まあキャリアとかの側面も変わってくると思うんですけど、例えば10年サービスをやってましたとか、その10年サービスプロダクトとかサービスの辛いところだったりとか、その伸びるところでみたいなことを、いわゆる酸いも甘いも経験してるみたいな人とかの話を聞くと、やっぱりプロダクトに対するとか、その歴史をいわゆる私、5年10年やっていく上でのノウハウみたいなのが、やっぱ私はまだまだ足りてないなと思ったりもしますと。 あとは、そうですね。まあ、それで言うと、もっと私がここを今後身につけたいな、みたいな話とかで言うと、ですね。今、自分のメモをちらっと見てますが、メモというか、今、私が普段こういうところ伸ばしていきたいなっていう自分の反省をしてるメモを、実は GitHub で管理してるんですけど、それを見てるんですけど、例えば技術で言うと、ですね、技術とかで言うと、私最近アプリ開発、さっきビジョン OS を使って開発の練習してるって言ったんですけど、アプリとかを実はそこまで作ったことがないんですね。ウェブアプリ、ブラウザ経由のアプリケーションを作ったことあるんですけど、いわゆるスマートフォンのアプリケーションとか、本当に触ったことない言語、コーディングの体制だったりとかっていうのが、まあ、まだまだあるなって思っていて、で、そこは最低限触りだけでも触っておくみたいなことはやっておかないとなと思っていますと、例えば他の会社さんの VPOE とか CTO ですと、創業からずっと会社の組織を見てますみたいな人とかだと、なんでしょうね。いわゆる組織全体の技術に関して一通り精通してる。で、自分でも行って手を動かして得意不得意はあれどやってるよっていう方結構いらっしゃったりするので、やっぱりなんか ね、私はエンジニアの最近は幸せみたいなところを考えたりしてるんですけど、まあ、それを考える上でそれに対して共通言語であるソフトウェアというかプログラミングみたいなところが、まあ、話せないっていうのはかなり致命的だなと思うので、そういうやってない分野みたいなところを少しずつ埋めていくっていうのは実はやってたりしますと。まあ私も楽しんでそれはワクワクしながら日々やってますけど。そうですね。あとどういうところでしょうね。まああとは私以外っていう意味でもないんです。私にないっていう形ではないんですけど、やっぱりこれ得意な人すごいなっていうのが一個あって、それは、なんで、ですね、一番これできててすごいなっていうのは、これ言葉を今ちょっと選んでるんですけど、まあ、なんでしょうね。すごい、まあ、言葉の語弊を恐れずに言うと、失敗する力みたいなのがめちゃくちゃ強い人っていうのがいますと。で、ちょっとなんか人をなるべく想起させずに言う言い方を考えてますが、例えば、マネジメントとかってとか、あとは何でしょうね、チームを作る、組織を作るとか、あと技術の意思決定をするって、失敗したくないとか、失敗した時にある特定の人とかに対して影響が出ちゃうよなって思いがちなんですよね。
確かに。
まあそこのネジを外せる人っていうのが、やっぱ私が知ってる人っていうと何人かやっぱりいて、で、そこのネジが外れた瞬間っていうのは、何でしょうね。もちろん、いい悪いとか、まあそういう人に対して苦労してるよっていう、このリスナーの方とかもいる気がするんですけど、そうじゃない、そのネジを外すタイミングが噛み合ってる瞬間っていうのを見ると、やっぱすごいインパクトの大きい仕事ができている。全員がモチベーション高くてビジネスインパクトも大きな仕事っていうのをできている瞬間っていうのを見たりしているので、まあ、そういう、なんでしょうね、失敗してするみたいなことに対する恐怖感っていうのを、まあ、本当に一瞬でもいいのでゼロにできる力っていうのは私ちょっと欲しいなと思っていたりしますね、最近。どうやってやっていこうと思ってますけど。はい。
なるほど。 じゃあその、うん、まあ他人他者と比べて、まあ、いろんな足りない部分もあったり、こう欲している力みたいなものは、うん、結構常日頃確認してらっしゃるっていうことなんですけど、
はい、
とはいえこの人間の時間って限られてるじゃないですか。
そうですね、
まあ 今目の前にあるこうやるべき仕事があったり、その、うん、一エンジニアとして足りない部分だったり求めてる部分みたいなものがいろいろある中で、どうやってこう時間を振り分けていらっしゃるんですか。うん、
なんか時間の振り分けっていう概念だと、もうなんか結構皆さんこう、なんでしょうね、日々のタスクやる中で時間の振り分けどうやってますかって聞かれたら、大体答えるのは目的にとかに合わせてこう調整してますって答えると思うんで、まあ、結構それに近いやり方をやってますと。っていうのも、私結構もう、今後やっていきたいことみたいな話とか、今後こういう立ち位置とかなんでしょうね。こういう、仕事のやり方をして、こういう世界観を作っていければいいなっていうのが、だいぶ固まってきてますと。まあ、すごい端的に言うと、エンジニアリングとかソフトウェアエンジニアリングに関わっている人たちが幸せで、その上で大きなインパクトが出せるような、形っていうのを作っていきたいよねと思っていますと。で、まあ、そのもっと根本的に言うと、娘がとかがこう大きくなった時に幸せな世界にしたいみたいなのがあるんですけど、まあ、そういったゴールから結構逆算していたりしますと。でその上で例えば今この学習をすることによってこういう効果があるよねっていうのを結構なんか逆算ベースで考えていたりしますと、まあ、もちろんなんか間違えることもあると思うんですけど、まあでも逆算してればその少しこの勉強に時間当てすぎたなっていう時でもまた後から調整が効くので、結構最後のゴールみたいなところを私は大事にしてやっていたりしますね。
なるほどなるほど。そういうこう、振り返りをし、まあ、時間のこう割り振りみたいなものをこう確認するっていうのは、うん、結構頻度高くされてるんですか。
週1は
必ず。本当ですか。
うん、じゃあ週1とかでやってる気がしますね。この形だけっていう意味だと。私実は Google カレンダーに本読んだ時間とかも全部入力していて、
あ、そうなんですね。
後から実は見れるようになってたりします。
そこでもさ、どんだけこう学習にパワーをかけれたかとか、っていうのを把握されてるんですね。
あ、そうです。そう、やっぱそれがその何でしょうね、その交互にちゃんとやってるっていうことが自分の近なんか一番やりやすい方法だって分かってるので、それ分かってるんだったらまあやるしかない、やった方がいいなっていう感じですね。
なるほどなるほど。知識を入れて手を動かすっていうこのワンセットを繰り返さないと自分は成長できないってことをご存知なので、ちゃんとそうなってるかを、見れるようにしてされてるってことですね。
そうですそうです。
あ、なるほど。
やっぱちょっと、間違えるではないですけど、なんかちょっとこうタイミングによってはどっちかに触れ切れちゃうことっていうのが多々あって、まあ、何でしょうね、すごい本たくさん読んだりとか記事をたくさん読んだけど、何にも生まれてない瞬間とか、
はいはい、
まあ、それによって悩むこととかがあったりするんですよね。その、これなん、これ本で読んだことを例えば私ミロとかあとは Google のドキュメントとかを使って整理するんですけど、
はい、
整理したけどあんまなんかうまく整理できてないなみたいな、この箇条書きで4つ挙げてるけど、この箇条書きちょっとなんかまああってもなくてもいい、チャット GPT でもこれ生成できるんじゃないみたいなのになってたりすることが、まあ、たったあったりするので、そういう時は本当に何でしょうね、多分手を動かすのが足りてない、まあ、手を動かしてみてとか、いろんなこのコミュニケーションを外にアウトプットするみたいなことやってみて、反応が悪かったりとか、なんでしょうね、ああなんかちょっとできないなっていう時は多分なんかそれに対するインプットが足りてない時なので、そこのバランスっていうのは結構大事にしてたりしますね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。もう一つですね、さっき、すいません、今止めちゃいました、ね、
あ、どうぞどうぞ。
疑似体験ができるようにっていうキーワードをさっきいただいたかと思うんですけど、例えばこの同じ会社のマネージャーさんだったり、こうエンジニアの知り合いの方に、うん、まあ、お話をする中で、うん、その疑似体験っていうことだったんですけど、どんな話をされてるんですか、その場では。
もうシンプルに、例えばその、はい、友人のエンジニアから悩みを聞く会みたいなのをやるんですよ。
はい、はい、はい、なるほど。
で、例えば、最近こういう技術を使っていて、こういう意思決定をしたんだけど、ちょっと間違ってるような気がしててとか、あともっと、なんでしょうね、中長期のキャリアとしてこういうこと考えてますとか、まあそういった話を実際にしてもらって、そこに対してヒアリングをしていく。で、聞いていく中での、その例えば聞き方だったりとか、で、そこに対して答えは出なくてもいいと思うんですけど、ちゃんとその人が考えられるような話ができたかみたいなのは、これ良かった、良くなかったですみたいな振り返りを一緒にしてもらうみたいなことは実はやってたりしますね。
となると、まあ、その相談してくださった方の経験を、まあ、短期間で、まあ、自分もその経験したようなっていう意味の疑似体験。
そう。それで言うと、どっちかっていうと疑似体験って言ってるのは多分その、そのある特定の人に対して、特定の人というか、まあ、誰でもいいんだと思うんですけど、人に対するコミュニケーションだとか、はい、あとはそのよりちゃんとゴールに沿ってるって言い方をすればいいのかな、その目的に応じたコミュニケーションないし、そのアドバイスができているかみたいなところは振り返ったりはしますっていうところ、あとそれを疑似体験してる。で、例えば何でしょうね、その、インパクトの大きい仕事がしたいですと、
はいはい、
技術のを深めたいですっていう人ももちろんいると思うんですけど、例えばインパクト大きい仕事をしたいですっていう人に対して、で一方でその目の前自分の仕事がすごいインパクト大きくないというか、なんでしょうね、ギャップがあるような時に対してどういうコミュニケーションとか、そこに対する考え方でこういう考え方もあるんじゃないかっていう深掘りをするっていうのって、だからその人が目の前に、そういう人が目の前にいないとなかなかできないじゃないですか。
はいはい、な、確かに、
なのでそれの機会を作る、でそういう経験ある人いないみたいな話を、まあ私今趣味開発のチームとかもやってたりするので、そういったところにちょっとこういう経験ないですかねみたいな話を聞いて、でその人と、あ、昔こういう経験確かにあったよ、でだったらその話ちょっと詳しく聞かせてくれみたいな感じで聞いて、でその時に感じてることとか、あとはそこの何でしょうね、ギャップをどうやって脱出するかみたいなところを一緒に考えたりっていう、その深掘りの経験みたいなのを疑似体験してるっていうような感じは
あったりします。なるほどなるほど、じゃあその、そういうシチュエーションにある方がその場でどんなことを思ってどうやってこう解決していくのかっていうのをこう一緒に伴走していくっていうことで、その、なんですかね、さっき幸せっていうキーワードも出てきましたけど、その技術者 の、の人間理解みたいな部分がどんどん深めることができる。
そうですね、
このトレーニング、
結局伴走理解です。そうですそうです、トレーニングです。究極やっぱ人による、本当にやりたいこととか幸せっていうのは人によるので、伴走の理解やり方の向上ぐらいしかやっぱ我々私とかそのマネージメントにおいてはできることってないので、もちろん仕組みを作るとか、その人たちに対してサポートするようなその評価報酬だも含めてこういろんな形を提供していくっていうのはできるんですけど、それだけだとね、こう本当の幸せっていうのはなかったりするので、この伴走の練習っていうのは常にやってますね。
聞くエンジニアタイプでは、技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。 お付き合いいただきありがとうございました。